株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局、始まり始まりなのだ。今日は2024年10月15日火曜日なのだ。僕ずんだもんが今日の技術トレンドの記事を紹介していくのだ。今日のお知らせがあるのだ。今日で放送100回目なのだ。何気なく始まったこのポドカストだけど、何気に続いてびっくりなのだ。これからも技術トレンドをお届けしていくのでよろしくなのだ。次の節目は250回で開局約1年、その次は500回、1000回で1000回もやってるのかな。今日は全部で4つの記事を紹介するのだ。1つ目、まずはスーパーエネッジについて紹介するのだ。タイトルは高速画像処理ライブラリスーパーエネッジなのだ。スーパーエネッジは C++ で開発された高速画像処理ライブラリなのだ。画像の読み込み、書き込み、フィルタリング、変換といった基本的な機能に加え、高度な画像解析機能も提供しているのだ。特に大規模画像データの処理に特化しており、並列処理による高速化を実現しているのだ。新人エンジニアの方でも扱いやすいようシンプルで分かりやすい API 設計を採用しているのだ。概要としては、さまざまな画像フォーマットに対応し高速な処理速度を追求しているのだ。主要な機能として、画像の拡大縮小、回転、色空間変換、ノイズ除去、エッジ検出などが挙げられるのだ。内部的にはマルチスレッド処理を活用することで、大規模な画像データに対しても効率的な処理を実現しているのだ。ライブラリの依存関係は最小限に抑えており、導入も容易なのだ。制約としては、現時点ではGPU による高速化は実装されていないのだ。またサポートしている画像フォーマットは JPEG、PNG、BMP に限定されているのだ。今後のバージョンアップで対応フォーマットの拡大や GPU 対応を予定しているのだ。ライブラリは Linux 環境での動作検証が完了しており、 Windows および MacOS 環境での動作については今後検証を進めていくのだ。エラー処理は例外処理ではなく、エラーコードを返す方式を採用しているのだ。詳細なエラーコード一覧はドキュメントを参照してほしいのだ。すごい機能がいっぱい詰まったライブラリだね。僕もずんだハローに変身して画像処理を高速化したいのだ。ここで英語スキル発動、 AI ずんだもんに変身。2つ目はOpenAI's Swarm AI Agent Framework Routines and Handoffs について紹介するのだ。タイトルは OpenAI's Swarm AI Agent Framework Routines and Handoffs なのだ。 OpenAI が公開した実験的な AI Agent Framework Swarm は、複数の AI エージェントを連携させるためのツールなのだ。ラングチェーンやクルー AI といった既存フレームワークと異なり、シンプルさと柔軟性を重視した設計が特徴なのだ。スウォームの核心はルーチンとハンドオフという2つの概念なのだ。ルーチンはエージェントが実行する一連の命令、ハンドオフはエージェント間のタスクの引き継ぎをスムーズに行う仕組みなのだ。これにより顧客対応システムのように問い合わせの分類、販売、サポート、返金といったそれぞれ専門のエージェントが担当する多段階プロセスを効率的に構築できるのだ。 Swarm はチャット、COMPLEDIONS、API を使用しており、状態を保持しないステートレス設計なのだ。そのため過去のやり取りを記憶して複雑な判断を行うようなタスクには向いていないのだ。この点は制約となるが、代わりに実装が容易で開発者がエージェントの動作を細かく制御できるのだ。必要に応じて外部のメモリ管理システムを導入することでより高度な機能を実現できるのだ。 Swarm は正式なオープン AI 製品ではなく、生産環境での利用を想定したものではないのだ。しかし、 企業における業務自動化の可能性を探る上で貴重な知見を提供するのだ。シンプルで分かりやすい設計はマルチエージェントシステムの初心者にも扱いやすく、オープンソース化されているためコミュニティによる発展が期待できるのだ。マルチエージェントシステムってなんかかっこいい響きだね。積んだ餅を効率的に生産するシステムをスウォームで作れないかななんて考えているのだ。ここで再びスキル発動。3つ目はイントロデューシングプレイ 3.0 ミニ A ライトウェイトリライアブル&コストエフィシェントミーティングアテキストトゥースピーチモデルについて紹介するのだ。タイトルはイントロデューシングプレイ 3.0 ミニ A ライトウェイトリライアブル&コストエフィシェントミーティングアテキストトゥースピーチモデルなのだ。プレイ HT 社は軽量で信頼性が高く費用対効果の高い多言語対応テキスト読み上げモデルプレイ 3.0 ミニを発表したのだ。これは会話 AI におけるインタラクティブ音声技術の現状を前進させユーザーエクスペリエンスを高めるという同社のミッションの一環なのだ。プレイ 3.0 ミニの主な特徴は高速性と効率性、多言語多様、高精度、音声クローン技術の向上、WebSockets、API サポート、費用対効果なのだ。平均レイテンシ189ミリ秒、TTFB を実現し、同社のこれまでのモデルの中で最速なのだ。30以上の言語に対応し、多くの言語で複数の男女の声が用意されているのだ。会話 AI に最適な TTS モデルを目指し、レイテンシと精度において競合モデルを凌駕するよう設計されているのだ。これは便利そうだね。僕の朗読をもっと自然で聞きやすくできるかもしれないのだ。最後は Excel で作った資料を電卓で計算してるって時々バカにされますが、外に出す資料は電卓で検算しないと危ないということを毎食で学びました。様々な声が集まるについて紹介するのだ。タイトルは Excel で作った資料を電卓で計算してるって時々バカにされますが、外に出す資料は電卓で検算しないと危ないということを毎食で学びました。様々な声が集まるなのだ。この投稿は Excel で作成した資料を電卓で検算するという行為について様々な意見が寄せられた様子をまとめたものなのだ。投稿者は前職での経験から外部提出資料は電卓による検算が不可欠だと主張しているのだ。多くの意見は Excel の計算結果の信頼性に疑問を呈しているのだ。小数点以下の桁数の扱いや表示されていない数値、数式の適用漏れなど Excel 単体では検算が難しい点やヒューマンエラーの可能性が指摘されているのだ。具体的にはサム関数と SUBTOTAL 関数の使い分け、ルックアップ関数やインデックス関数と MATCH 関数の使用時の注意、横系による網羅性チェック、理論値との比較などが Excel を用いた正確な計算のための対策として挙げられているのだ。一方で電卓による検算が必ずしも最善の方法ではないという意見もあるのだ。同じ Excel シート内で二重チェックを行う、あるいはアクセスなどの別のツールを用いて結果を検証するなど、より正確で効率的な検算方法が提案されているのだ。重要なのは Excel の計算結果を盲信せず、何らかの方法で検算を行うことでヒューマンエラーによるミスを防ぐことなのだ。電卓を使うか否かは手段の一つであり、重要なのは正確な数値を確保するための適切な手順を踏むこと、そしてその責任を負うことなのだ。なるほどね、正確さって本当に大切なのだ。積んだ餅の数を間違えたら大変なことになるのだ。今日の放送はここまでなのだ。ここで再びスキル発動。今日はスーパーイメージ、オープン AI's Swarm AI エージェントフレームワーク、プレイ 3.0 ミニ Excel の検算の4つの記事を紹介したのだ。また明日、新しい技術トレンドを紹介するから、楽しみにしていてほしいのだ。 番組への感想もずんだもちと一緒に送ってくれると嬉しいのだ。僕はずんだもんなのだ。そんなことしたらダメなのだ。